茨城クラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日ですね、アメリカの回転ドアと日本の天下りを話しましてね、もうこの世の中はもう倫理なんかないんだと。民主主義と言いながら自分が稼ぐことだけやって国民の税金を取ってるだけだと。ついに日本も国民負担率が 50% 超えましたからね。もうこんなふざけたことってないんですよ、本当にね。しかし、ずっともうそれを聞いた人の中にはね、大体人間社会ってそんなもんだから、それはそんなこと武田先生言うけど、それは理想に過ぎなくて、っていうふうに思ってる人がいると思うんですけどね。それは最近のことしか知らないからです。やはり世の中は、ちゃんとしてる時と乱れてる時と二つあるんですね。もちろん他の国もそうなんですよ。例えばローマ帝国がなぜ滅びたかったら、最初は正しかったんですよ。それが乱れてくると、倒れちゃうんです。だからまあこの親のシリーズは、資本主義が廃れて人生主義に変わっていくんじゃないかと。で、資本主義の下でどういう変なことが起こってるかっていうのは子供で、倫理向上委員会が孫だっていう話しましたね。つまりこの話は、民主主義からなんか別の主義になるっていう根拠がちゃんとあるのかっていう話をしてるわけですね。明日からまた違うシリーズをします。それをしてですね、このでっかい話、300年続いた資本主義がなくなるということを、まあ、もう一つの証拠でいろいろ示していきたいと思うんですが、ですね、今日の話は、倫理の基本っていうのが、誠実と恩義なんですね。誠実っていうのはもちろん当たり前ですが、嘘は言わない。ね、いつもちゃんとしてるっていうのは誠実ですね。あの人は誠実な人だ。嘘をつかない人だ。だから恩義ですね。これは、実は日本が唯一っていうか、唯一でもないんですけどね。世界ではっきりと恩義というのを知っているって言ったらいいですね。曖昧な恩義っていうのは世界中あるんですが、日本のようにはっきりした恩、私は彼に恩を受けたから、そのお返しに俺は腹を切って死ぬ、なんてやつは日本しかないんですね。まあそういう意味でも非常に明確な恩義の意識があるってことですね。この二つが基本ですから。それでですね、そういうのがちゃんと行われてた時代は、日本では江戸時代までなんですよ。その実例を一つ、もう動かし難い証拠がありますからね。一つはですね、江戸時代の武士。これはですね、まあ、100石とか150石とか、まあ、大体普通の武士ですと、そのくらいは、石高でお米をもらうんですね。お金もらわない。基本的にお金もらわないです。お金もまあ、南京つってもらうんですけど、それは補助なんですね。主たる収入はお米なんです。で、お金をあまり手に触れさせない。したがってまあ、100石くらいになると、内職やらない場合もあるんですが、まあ、50石とか80石っていう武士はですね、どうしても家族全員で傘を塗るとか、傘の張りですね、傘張りですね、木刀の削りですね、それから虫かご作り、まあこういった内職をやってですね、現金収入を得たわけです。だからお金全然ないんです。ところが、こういうのには絶対的な証拠があるんですね。武士がお金を欲しがらなかったっていうことに絶対的な証拠があるんです。それは、江戸時代に長崎の出島でオランダと貿易してましたね。その他にも、そのオランダだけに絞る前には、複数の国も入ってたんですけどね。その人たちが口を揃えて言ってることがあります。それはですね、アジアの諸国に進出したら貿易は簡単だった。役人に賄賂さえ与えれば、何でも仕入れられるし、思うように商売ができた。しかし、日本に来てみると、賄賂が全く引かない。武士に賄賂を渡そうとしても、全然受け取らない。だから日本の商売が一番難しい。これ言ってるんですよ。今の人に聞かせてあげたいですよ、私はね。武士というものはどういうものか。それで武士は主君に尽くし、領民を豊かにすることに全力を挙げたんですよ。それで華美な生活をするのは嫌がったんですね。偉いですよ。ある物語にこういうのがありますよ。あるね、若いのがね、江戸で勉強してきて、郷里に帰って、したお母さんが珍しいお菓子を出してくれるんですよ。その珍しいお菓子をこれは食べなさいね。随分江戸ではご苦労さんだったからつって息子にお菓子をお母さんが出すんですよ。したら息子が、武家の息子がですね、それを食べるんです。で、一つ食べたらね、お母さんがまあ二つぐらいはお食べなさいって言うんですよ。したら息子が何て言うか。23歳かな、その時は。これは少し高級なお菓子だと思います。このような贅沢なものを食べていたら癖になりますので。まあ一つはいただきますが、ありがとうございました。とこう言うんですよ。お母さんに対しても昔はそういう丁寧な言い方をしてましたけどね。これはどういうことかったら、もう武士の中で我々は贅沢はいけないんだ。ちゃんと世の中を治めるためには、我々自身は貧乏じゃなきゃいけないんだ。 ね、態度もしっかりしてたわけですよ。武士は食わねど高いようじって言いますけど、本当にそうだったんですね。だからそういう武士がですね、現実にいたんです。で、外国から来た人もそうなんです。これはもうそういうばかりじゃなくてね、例えば船の渡しっていうのはこれ有名ですね。ものすごく多くの人が書いてますから。日本人の川を渡るとき、日本の川を渡るときは、船の渡しは我々外国人にごまかしたことは全くないと。これはもう複数の外国人はみんな言ってます。ちょっと中国の人に悪いんですけど、中国に行ったら全て騙される。だから中国行くといつも気分が悪い。日本で旅行するといつも気分がいいって言ってますよ。人間とはそうしたもんなんですよ。ヨーロッパから来た人はヨーロッパではやっぱりそういうのがあるんですよ。ちょっとお金をこうチップであげなきゃいけないとか、みんながお金で動きますから。ところがその人だって本当の人間の本質は、やっぱりお金に関係なく仕事をする人を尊敬してるんですよ。だからね、日本に来て、私船の船長さんが、この人外国人だなと思って騙すようなこと一つもしないっていうことで、日本は気持ちがいいっつってるんです。日本が気持ちがいいということが大切なんですよね。まあ私がいつも言うイザベラ・バートの旅行記にですね、旅籠の女中さんが出てます。これはまた武士とは別の意味で大切なんですね。なぜかって言いますと、ある旅籠に入ったらイザベラがですね、もちろんイギリスの女性で、あの時代の日本の東北をですね、馬と孫と旅行するわけですから、それはもういろんなことが大変だったんですよ。ところが、ある旅籠に行ったら女中さんが本当に親切にきちっとしてくれたんで、非常に感心して。それで、旅籠を出る翌日の朝にね、心付けっていうか、チップを渡そうと思って紙に巻いてお金を出してありがとうございます。じゃあ女中が何つったか。これね、考えられないですよ。だけどこれイザベラ・バードが、イギリス人が書いたやつを直訳したもんですから、まず間違いなく、本当のことだと思うんですね。本当っていうか、表現も正しいと思うんですね。女中がこう言ったって言うんですよ。私は女中としてやるべき仕事をしただけですから、金子はいただけません。つまり、女中以外の旅籠の女主人とかね、それから馬の世話とかしたんだったらお金もらってもいいかもしれないけど、私が昨日したのは、旅籠の女中としてすべきことをしただけですから、お金をいただけません。あの頃のね、女中さんってね、絶対に学校に行ってません。普通どういうことをするかって言うとですね、女中さんになるような女性はですね、貧乏人のところに生まれておりますから。だから大体ね、お姉さんが妹を世話するんですよ。小さい頃はですね、まあ子だくさんでもありましたから、お姉さんが妹をおぶさって、それで妹にいろいろこの時はこうするのよとかつって教えながら、ねんねとか言ってね、やるんですよ。それが終わると高校に出ますからね。それが女中ですから。ですからね、教育ってはいらないんですね。じゃあなんで江戸の武士がきちっとしてて、船頭さんはごまかさずに、船頭さんなんて学校行ってませんよ。それから、旅籠の女中も、自分の仕事という概念があるんです。頭に。自分の仕事っていう概念が。ねえ。それで、そうなったか。これはね、社会の雰囲気なんです。社会の思い込みなんです。思い込みって言うと悪く見えますけどね。正しい思い込みなんですよ。人は殺してはいけない。これも本当に人を殺していけないのかっていうと、いや、いいっていう人もいるかもしれません。人の金を、盗んではいけない。これも教えられないんですよ。教えられなくても分かってるんですよ。日本は雰囲気でね。嘘をついてはいけない。恩を感じなきゃいけない。人に笑われるようなことしてはいけない。こういうことはですね、社会になんとなくムードである雰囲気なんです。これがすごく大切なんですね。それを失ったらいけないんです。中国文明とかヨーロッパ文明は金が全てである。必要があれば人を殺していい。これ戦争ですね。こういう思想なんです。これが根本思想。日本は金を二の次だ。人のものは人のものだと。そういうことなんですね。だから日本が大切なんです。そういう社会の中で生きる人は幸福な人生を送れるんですよ。それがヨーロッパ人が日本に来て羨ましいなぁと思った理由でした。私たち、特に日本はですね、今の乱れた状態から天下りもない。自民党もいない。利権政党もいない。商売人も騙さない。どこに行っても快適である。政治家が言ったから、ホテルに入ったら、なんだか突然歯ブラシもない。何もないなんていう、そういう社会にならない。これが日本、ただ唯一である。これをぜひ皆さん分かってもらいたいと思います。そしたら、社会は乱れません。そして我々の人生は幸福になります。 私たちは自分たちの人生、子供の人生が幸福である社会を作りたいと思います。誰でもそう思うと思います。自分が短期間1年2年だけちょっとした小銭をもらったからといって、そういう社会に住んでも幸福にはならないというふうには思ってもらいたいなと思います。